私たちはもうすでにエリシャのしもべの霊的な暗闇を見ました。この召使いは霊的なものを見ることができず、また理解することができませんでした。この召使いは霊的な事柄をいかにして理解したのでありましょうか。このしもべは霊的な事柄を見る目を、よみがえるの力を持っているエリシャとの交わりによって得ました。神の霊的な命を持っている人との交わりによってそれを得ました。その手段は言葉でした。そしてこの交わりの目的は権威と支配でした。最初若者はエリシャに、ああ我が主よ、私たちはどうしましょうかと叫びました。しかしこの若者は中国説に書いてあることを経験するところまで進んだんですね。すなわちは私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いというところまで進んだのであります。これと同じように私たちも主との交わりによって霊的な力を自分のものとするのです。することができるのです。天使創造の時、はじめ真っ暗闇でしたが、命の言葉がやってきました。それから光があり、秩序がありました。そして人間に支配が与えられました。まあ、人間の場合もこれと同じです。はじめは暗黒と荒廃があります。そこに命の言葉が現れます。そして光と交わりが生まれ、支配をもらいます。神の御心は人間が御座に預かることです。ヨハネ伝の17章ですか、24節だと思います。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてくださいと、イエス様はお祈りの中で祈られたのであります。弟子たちはご純節の聖霊の油注ぎによって聖霊の絶対的な支配のもとに置かれました。パウロはこの地上のあらゆる困難と苦しみのもとにあったにもかかわらず、神の御座との交わりを持っていました。これはパウロの生活の実を結ぶ秘密でした。本当に覚えましょう。神の御心は私たち一人々が神の御座に預かるものとなることです。ヨハネの黙示録3章21節に、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよ、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じであると書いてあります。まあ、今は霊的な事実ですが、後で文字通りの事実になります。今はイエス様と共に霊で御座の交わりに預かっているんです。すなわち悪魔に対する霊的な力と勝利を持っているんです。後で誠の主の体なる教会はイエスキリストと共に宇宙の支配に預かることが明らかになります。現実になります。ここに一つの疑問があります。 私たちは今まで果たして主イエス様の死とよみがえりと高められたことを本当に理解していたのでありましょうか。イエス様はなぜ亡くなられたのでありましょうか。アダム以来それに続く人類はすべて罪人です。罪人として人間は神の御座に預かることができません。イエス・キリストの死は御座に預かり得ない人類はダメだということを表しています。次にイエス・キリストのよみがえれば何を意味しているのでありましょうか。イエス・キリストはよみがえって神の御座に座し支配の権をもらいました。ところで私たちはイエス・キリストと共に死んだだけではなく共によみがえるもしたのです。私たちは御座に預かったイエス・キリストと同じ命を持っています。そして高められたイエス・キリストは一体何を意味しているのでありましょうか。イエス・キリストが高められたのはあなたの代わりに高められたことをあなたはもうすでにしっかりと理解しているのでありましょうか。イエス・キリストが死んだときあなたも死に、イエス・キリストがよみがえったときあなたもよみがえったんです。これは霊的な現実です。イエス・キリストの死は肉によって生まれたものは全部ダメであることを意味し、イエス・キリストのよみがえれば霊によって生まれたことを意味しています。イエス・キリストが高められたときあなたも高められたのです。あなたはイエス・キリストと共に糸高くところにいます大能者の右に座につかされたのです。イエス・キリストは私たちの代わりに今大能者の右に座につかるとあります。これは単なる客観的事実ではありません。なぜなら高められた主の命は聖霊によって私たちのうちに住んでいるからです。イエス・キリストはすべてのものに勝っていますと共に、私たちはイエス・キリストと共にあってすべてのものに勝っています。あなたはそれはいい理論だ、しかし私には当てはまらないと言われるかもしれません。しかしこれは主のせいではありません。あなたはよみがえりの命を土台として生きることを習いませんでしたから、それはあなたのせいなんです。あなたは自分の生活の土台にクリスチャンの生活を置いて生活しようと試みました。しかしあなたの自我の生活で御座にまで至ることは決してできません。すなわちあなたは肉体と魂を支配する力、罪と悪魔に対する勝利の力を自分のものとすることはできません。自分の力で戦っているものは決して御座にまで至ることはできません。支配することはできません。もし私たちの生活の土台が聖霊によるイエス・キリストの命であるならば、私たちは主が近いということを知れます。イエス・キリストとの交わりはイエス・キリストご自身の命の力の支配を意味しています。よみがえるの命はイエス・キリストが支配者であるということを意味しているんです。もしイエス・キリストのよみがえるの命は私たちのうちに宿っているならば、私たちは支配、霊的な力に達することができます。最後に短く天の御座との交わりの奥手は一体何でありましょうか。交わりの奥手はイエス・キリストに対する信仰です。イエス・キリストに対する全く信頼であります。自分自身の全くイエス様に明け渡すことであります。けれどもイエス・キリストに対する信仰とは一体何でありましょうか。この信仰は私たちがイエス・キリストは私たちの代わりに、また私たちと共に大能者の右に 座しておられることを認めることです。主イエス様は私たちのための神のご計画を全うされました。私たちに対する神のご計画はイエス・キリストのうちに実現されたんです。イエス・キリストは他のあらゆるものに対して支配の権を持っておられます。イエス様はこの支配の権をご自分のためではなく私たちのために持っておられるんです。イエス・キリストは私たちの勝利であり知恵でありまた命と成果です。しかしこの勝利知恵命成果をどうしたら私たちの生活に表すことができるのでありましょうか。一つのことをはっきりと知らなければいけません。今挙げた勝利知恵命などこれらのものは特別なものではなくイエス・キリストであることをイエス・キリストご自身であるということを知らなければいけないんです。もし私たちのうちにイエス・キリストの占める余地が大きくならば大きくなれば大きくなるほど私たちは勝利知恵命成果をいよいよ知るようになります。イエス・キリストがあなたの支配者であるならば勝利知恵命成果を確信して感謝し前進しましょう。もし悪魔が起こったなら悪魔に完全に打ち勝ったイエス様を感謝してください。もしあなたが感謝したら信仰こそ世に語しめた勝利の力であることを知るようになります。本当にイエス・キリストに対する信仰は素晴らしい勝利です。私たちはイエス・キリストが私たちをあらゆる環境に連れ込まれることを知らなければいけません。私たちはキリストによって生きることを学ばなければいけません。私たちはいつもこれはできないあれはできないと言うでしょう。しかし今からこのように言うことをやめましょう。自分ができないことは当たり前なことです。今ない方がマシです。私たちができなければその時イエス・キリストは私たちを通して行います。私たちはイエス・キリストによって全て成し得るという手にまで来なければいけません。これは支配を意味しています。私たちの支配の秘密は高められ支配されているイエス・キリストご自身であります。エペソ人への手紙の第一章22節と23節にこの偉大なる真理についても確証されています。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになれました。教会はキリストの体であり一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところですと書いてあります。信仰はこの事実を認めます。また見ます。そしてこの事実を用います。私たちが信者になったその時私たちはイエス・キリストにあって父なる神との交わりを持つようになったんです。逆に後に私たちがクリスチャンとして成熟する時父なる神にあってイエス様との交わりに入れます。交わりは家庭です。私たちは今神との平和を持っています。キリストにある小さな子供のような私たちです。しかし私たちの目的とするところは私たちがイエス・キリストのように成熟した神の息子たち娘たちとなることです。